私がですね、よくされる質問の一つにですね、なんで牧師になったんですかって聞かれることがあります。まあ教会の中でもよく聞かれますし、最近地域の人たちといろんなつながりとか出会いとかで、まあちょっと飲みに行ったりとかですね、食事をしたりとかするときに、なんでケンさんは牧師になったのとか、まあ牧師に会うことなんていうのは日本の社会の中で珍しいことで、みんな関心を持ってくれる、ありがたいなと思うんですけど、なんで牧師になったの、まあ、それを語り出せばもうそれだけで結構な時間になってしまいます。今日の説教の時間も終わってしまいますけども、今日先ほど国分長老が読んでくださった聖書の言葉の中にあった27節の言葉ですね。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。この言葉との出会いが今日私がここで、説教者として立たされている、まあ、その原点なんですね。なんで牧師になったんですかって言われれば、今言った聖書の言葉を信じ、またその聖書の言葉に従ったからだと、かっこよく言えばそんな形になるわけです。20歳の時の朝ですね、ちょうど20歳になる時の朝に今言ったこの聖書の箇所をこう当時読んでいた聖書の毎日読むプログラムで読んでいて与えられたのがこの言葉です。まあ、高校生の若い子たちも来てますけど、今進路をねどうしようかなっていろいろ考えてる時だよね。私20歳の時に本当にそこから大学出た後どういうふうに生きていったらいいのかなって、ずっと野球やってて、もうそれだけが目標で、小学校の頃から甲子園だけを目指してやってきて、でも大学で野球やめて、これから先どうやって生きていったらいいんだろう、何やりたいんだろうかなって、やりたいことはさっぱり分かんない、仕事を考えなきゃいけないけど、いや自分のやりたい仕事って何だろうかって本当に悩んだ。その悩んでいる時に与えられたこの聖書の言葉、朽ちる食べ物のためではなく永遠の命に至る食べ物のために働きなさいって、まあ、それがその時の私にとっては何か不思議と牧師になるっていう選択につながって、まあ、そこからも紆余曲折ありましたけども、サラリーマンになり、そして結婚して仕事辞めて学校に入り直して、そしてこう望み教会に今来ている、この聖書の言葉との出会いっていうのは私にとって決定的な聖書の言葉の一つです。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。まあ、イエス様からこの言葉を直接こうかけられた人っていうのは、こうパンを求めてイエス様を探してきた人たちに向けて語られたイエス様の言葉ですよね。ヨハネ福音書第6章っていうのを読むと分かるように、パンがテーマなわけです。パン、5000人の給食といって、大麦パン5つと2匹の魚で5000人の人が養われたっていう聖書のお話があります。授業でやった？寝てた？ね、有名なお話なの。福音書4つの福音書がある、福音書の全部に書かれている奇跡のお話ですね。4つの福音書に出てくるのはイエス様の十字架と復活のお話以外はこの5000人の給食の物語しかないわけです。それだけ大事な、まあ、伝承というか弟子たちの中で語り継がれた物語だっただろうし、忘れることのできない衝撃的なやっぱり経験だったんだと思います。皆さんだったらどうですかね。その場にもしその民衆の一人としていた、しかも日ごとのパンをこと書いてる、明日どうやったら食べていけるかなってパンを求めている、そういう一人の人間としてその5000人の給食の場面に立ち会った、ね、どういうふうに皆さんはその出来事を考え思うでしょうか。さっき大人分給の時にお母さんたちとそのどうですかねなんて、言ったら、まあ、すごいっていうことだったりとかね、でもずっといてほしいっていうふうに思うって、そういうふうな感想がありました。まさにそうなわけですよね。14節、今日の少し前のところですけど14節読むと、 その5000人の給食に預かった人たち、しかもパンくずが集めたら12のカゴいっぱいになった。そのことを目の当たりにした人はイエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者であると言った。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。みんなこれはすごいぞ、これこそ神様が送ってくれる預言者に違いない、この人を王様にしよう、この人を王様にすれば毎日パンに飢えることはないっていうふうに考えたんだと思うし、まあ、私がその場にいてもきっとそういうふうに思うんじゃないかなっていうふうに思います。人々の興奮熱狂っていうのが伝わってきますよね。でそのイエス様はその場から退かれた、それを知って退いたっていうんですね。そして先週読んだあの弟子たちが向こう岸に渡っていく物語があって、イエス様も一緒に海の上を歩いて向こう岸のカファルナームに着いている。でその奇跡を預かった人たちはイエス様が自分たちのところにいなくなっちゃったのがっかりするわけですよね。そして一生懸命探すわけです。わざわざ向こう岸まで渡ってって、一体あなたいつこっちに来たんですか、どこに行ってたんですかって言ってイエス様を探し求めてきている場面が描かれているわけですね。でその人たちを前にしてイエス様がはっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために、まあ、働きなさい。みんなイエス様を一生懸命探し求めてるんだけども、でもそれは満腹したからだってイエス様がはっきりと、満腹したから私のことを探しているんだと、この人は自分の腹を満たしてくれる人だって、そういうふうに思ってる。まあ、人間の三大欲求の最初に来るのが食欲ですからね。その欲求を満たしてくれるっていう人をやっぱ人はどうしても求めるし、それがこと書けば書くほどそのことを熱心に求めるし、人間のやっぱり強烈な求めなんだと思います。でそれは逆に言えば、そのパンを与えるっていうことをすれば人の心をかなり動かし、また左右する力にもなるっていうことだと思いますね。腹の欲求っていうのはとても強い基本的な欲求だからこそ、それをコントロールするものが人々を支配するっていうのは結構歴史の中で見て取れることだと思います。食うためには仕方ないよ、そういう言葉さえあるし、食べるためにどうしても手を汚してしまう、そういうことだってあるかもしれない。イエス様が40日40夜断食をされて空腹を経験された、あの荒野の誘惑の場面を思い起こします。その時に悪魔がイエス様のところにやってきて誘惑するわけ、ね、神の子としてこれからいよいよ宣教していこう、神様の言葉を伝えていこう、神様のことを教えていこう、その一番最初にイエス様が受けた誘惑はその空腹の時で、この石をパンに変えてみろと、ね、人々の、そうしたら人々の飢えがなくなるだろう、ね、そして人々はあなたのことを神のことを認めるだろう、このパンを石をパンに変えてみなさい、そういう誘惑を受ける。だけどイエス様はその誘惑を退けられたわけですね。パンの誘惑っていうのがやっぱりあるんだと思います。で実際イエス様もその荒野の誘惑で空腹の苦しさを知ってたし、実際イエス様そのものは、イエス様自身はナザレの大工でしたから、まあ、非常に貧しい、苦しい生活っていうのも知っていた方です。だからこそあの主の祈りの中でパンを求める祈りを祈っておられると思いますね。日ごとの糧を与えたまえ、5000人の給食だって、人々から頼まれたからではなくて、一つの印として、本当にこうみんなのお腹を満たす出来事としてイエス様はしてくださった。だからキリストはただ単になんか魂の問題だけに関わるって方ではない。それではこう日ごとの糧を、良いものを神が与えてくださる、そのことを踏まえてくれる。 だけどまた同時に私たちのその欲求、願い、それだけを叶えてくれるわけでもないっていうことだと思います。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。あなたたちの求めるパンだけではなくて、永遠の命に至るパンというものがあるのだ。パンは大事だ。だけども永遠の命に至るより違うパンがあるんだ、そのために働いてみなさい。そういうふうにイエス様は肉のパンを求めてやってきた人たちに告げたわけですね。働く、この言葉28節にも出てくるんですね。神の技を行う、その技っていうのもこの働くっていう言葉なんですね。永遠の命に至る食べ物のために働きなさい、そしたら人々は神の技を行うため、その働きをするためには何をしたらいいんでしょうか、そういうふうに問うわけですね。ここからパンをめぐっての、まあ、なんか教理問答というか Q&A みたいな形でこのイエス様を求めてきた人とイエス様との間でのやり取りが始まるわけですね。永遠の命に至るパンのために働け、それは何をすればいいんですか。そしたらイエス様は言われますね。私にとってはその時に、まあ、牧師になる、そういう思いが不思議と与えられたわけですけども、神の技をするためには何をすればいいんだ。イエス様はそこで答えられる。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。信じることだって言うんですよね。永遠の命に至る食べ物のために働け、それは何をすればいいんでしょうか。どんなことすればいいんでしょうか。どんな律法を守ればいいんでしょうか。どんな良い技をすればいいんでしょうか。いろんな多分ことが想定されたと思うんですね。でもイエス様はここでその求めに対して答えられたのは、私を信じることだって。私を信じなさい、それが永遠の命に至る食べ物のことだ、神の技だ、そのようにこう語られたんですね。あなたたちの腹を満たすパン、そのパンを与えてくれるものとしてのイエスではなくて、神様がお使わしになったその方を信じなさい。でも人々は言うわけですね。30節で、じゃあその信じるためにあなたは何をしてくれますか。ね、まあ、信じるってことは分かりました。じゃあ僕らがあなたを信じるためにあなた何を見せてくれますか。そういうふうにイエス様に、問いかけていく。だけどもその問いに対して、私がそのパンだと、先祖があなたたちマナーを与えたそのパンは私そのものだと、私を信じなさい。だけどあなた方は私を見ているけども私を信じない。そういうふうにイエス様が迫っていく、そのやり取りが今日読まれたところに書かれているんだなって思います。イエスを信じるか信じないか、のっぴきならない問いがこの読者に、私たちに問われているっていうことです。少し先の47節、そこにはこういう言葉があります。はっきり言っておく、信じる者は永遠の命を得ている。私は命のパンである。信じる者は永遠の命を得ているってイエス様が言われます。だからここからも、前も少し言いましたけど、永遠の命っていうのがなんか死後の世界に与えられるなんかこう霊的な命っていうのとまたやっぱちょっと違うことを言っているんですよね。永遠の命っていうのはイエスを信じることによってすでに与えられるものだ、全く新しい質の命だっていうことだと思いますね。そういう命をイエスを信じる者は得るんだ。それが朽ちない永遠の命に至るパンだ。そのことが決定的に大事なこととして語られているんだと思います。それはイエスを信じるか、イエスを信じないのか、そういう問いなわけですね。信じるって どういうことですかね。信じる。日本語はまあいろいろなこう言葉がありますけども、一つ似ている言葉として信頼する。まあ、信仰ピースティスとは信頼というふうな言葉にも置き換えられますよね。信頼する。で、似ている言葉の中に信用という言葉もあるかもしれない。信用する、信頼する、信用する、似ている言葉だと思います。だけど似ているけどちょっと違う。最近読んだ本の中にその信用と信頼についての違いについて書いてあるのがあって、なるほどなっていうふうに思いました。いわく信用っていうのは条件付きだと。条件をつけて、まあ、信じる、それが信用だ。信頼っていうのは条件を必要としないで信じることだ。それが信用と信頼の違い。例えば銀行にお金を借りるわけですよね。お金貸してください。じゃあ無条件にあなたのことを信じて信頼してお金を貸しましょうなんていうにはならないわけですよね。あなたどういう収入がありますか、どういう返済計画にしますか、今貯金いくらぐらいありますか、まあじゃあその計画だったらそれを信用してお金を貸しましょう。だから信用取引っていうふうに金融の中では言うし、でも信頼取引とは言わないですよね。でまた人間関係の中でも考えると信頼関係築いていく、信頼関係が大事だ。人間関係ってあなたの信用関係が大事だと言わない。だから信用と信頼っていうのは似てるようで随分違う言葉だなというふうに思います。弟子たちは、まあ、イエス様を探した人たちはイエス様に信用を求めたわけですよね。あなたを信じるには何をしてくれるのか、信じるに値する人なのか、それを見せてくれ、そういうふうに求めたんだと思います。弟子たち、イエスを求めた人はこの人は本当に信じるに値するか、信用を求めたわけですね。だけどもイエス様は信頼を求めるんです。私たち、私を信じなさい。で、私たちはしばしば神様に対して私たちの信仰というのも信用関係、信用取引を神様としようとするものじゃないかなというふうに思います。祈りにおいてもそうかもしれない、ね、こうしてくれたら信じます、こうしてくれたら感謝します。でも信仰というのはそうではないわけです。神が私たちに良いものを与えてくださる、それを信じる、信頼して歩んでいく。神様と私たちの間にあるのは信用取引ではなくて信頼関係ですね。イエス様はそのことを弟子たちに求められた。私たちはしばしば神に信用取引をしてしまう。そのことが問われるんだと思います。イエス様はイエス様のもとに来るものを決して追い出さない。そしてイエス・キリストこそ道であり、真理であり、命である。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。そのことを信じること、信頼すること、そしてイエスとの交わりにおいて私たちが本当に命を得ていくということ、そこに私たちの信仰、私たちの信頼というものがあるのだということだと思います。パンの奇跡を前にして興奮してイエス様を王としていく、この人こそ私のメシアだ。だけどその熱狂は簡単に、狂気にも変わっていったわけですよね。イエス様を熱心にこの求めていった、腹を満たしてくれる。だけどその期待がこう叶わないとなると平気でイエスのもとを去っていくわけです。この6章を読んでいけば分かります。みんなイエス様の言ったことにつまずくわけです。なんてひどい話だって。イエス様の弟子たちももうついていかないっていうふうになってくる。あ、なんだ期待と違うじゃないか。自分の欲求を満たしてくれるときは王様とする、神とする。だけどそうでなくなると途端にそこを離れて捨てていく、最後は十字架につけろって叫び出していく、そういう人間の愚かしい姿を私たちは聖書を読んでいくときに思います。決してそれは一言ではない。 私たちの条件をつけていく信仰の中でしばしば起こってしまうことかもしれません。私たちも信仰の悩みの中で何度も何度もイエスを信じられず、疑い、そしてついには捨て去り、十字架につけてしまうような歩みを繰り返ししてしまうようなものですね。信じたいと思ってもなかなかそうできえない疑い深い者たちです。だけどもそのようなどうしようもない愚かしい人間、自分のパンを求めて神を平気で捨てていく人間たち、イスラエルの人たち、ね、あんだけマナを与えられて40年養われて神と蜜月の世界を歩いたイスラエルの民は、約束地に入ってそこにあるバールの豊かさに目を触れたら一気に心を奪われていっちゃうんですよね。朽ちるパンって不思議ですよね。一個のパンで満足できなくなってくる。今度2個与えてくれる王様が出たら、あ、そっちの方がいいなって思い出してくる。3個で与えてくれる王様が出たら、あ、そっちの方が力があるなって。それがやっぱ朽ちるパンの一つの性質なのかもしれませんね。だけどそうではなくて、永遠の命に至る本当に神のパンがあるんだ、そういう愚かしい歩みをしてしまう者たちに、私のところに来なさいっていうふうに神は今日も御言葉を持って出会ってくださるし、十字架につけた方を復活させてくださった神の深い愛の出来事がやっぱりあるんだと思うんですね。その復活の主がもう一度弟子たちに出会い、印を見せ、私のところに来なさい、私を信じなさい、今日も招き続けてくださっている、言葉を語りかけてくださっている。それは何よりも神が私たちを信頼してくださっている、無条件に愛してくださっている、それゆえなんですよね。私たちが神を信頼できるのは、神が私たちを信じてくれているからです。神様が私たちを信じてくださらなければ、私たちは神をとても信じることはできない。神が信じてくださっているから、神様が私たちを信頼してくれているから、私たちが神を信頼する道が開かれるんだと思います。神様が私たちを愛してくださっているから、私たちは神様を愛することができるんだと思います。神の信頼こそ、私たちの信頼、信仰の源であると思います。先週、一つの映像を見ました。それはですね、中学生が作った作品なんですね。中学校の中放送部の子たちが作った作品で、何年か前にそのコンクールかなんかで優秀賞、最優秀賞を取った作品だそうです。福岡県福岡市の市内にあるガソリンスタンドのおじさん、野口さんという方を取り上げた作品で、とても感銘を受けました。その野口さんという方はですね、自分 の, お連れ合いが北九州市の少年センターに勤めている関係があって、いわゆる非行少年だったりですね、いろんな家庭に問題があったりとか、トラブルがあったりとか、そういう青少年との関わりを持っていてですね、一人の16歳の女の子が、その非行歴があるためになかなか働くところが得られないと、だからあなたのスタンドで雇ってくれないかっていう相談を受けた。それでその一人の春子っていう女の子を面接をするわけですね。非常にソバージュ頭で、ものすごい赤い、口紅をして、とても16歳に見えない容姿だったわけだけども、その、子を、雇うっていう決断をしたと。そしたらその彼女は、髪を染めて、お化粧も落として、そして一生懸命こう働く姿を見せてくれたって、でもそれが一つのきっかけになって、それから、そういう、罪を犯した青年だったり少年だったりを、積極的にそのスタンドで雇っていくと、そういう方なんですよね。で、非常にいい話なんですけど、でも簡単な話じゃないわけですね。これで裏切られること数知れないわけですね。もうお金の管理を任せた。でそうするとその任せた 青年がお金を持って逃げちゃう、で連絡取れなくなっちゃう、お客様とちょっとしたことで口論になって、スタンドのその店先で大喧嘩になって、もう何度も何度も頭を下げなきゃいけないことがある、もうそういうことの繰り返し繰り返しで、もうやめようかなって何度も挫折しそうになった。だけどもその野口さんという人がね、彼らは幼い時から裏切り続けられる経験をいっぱいして傷ついていると、その彼らには最後まで信じ続けてくれる人が必要なんだって、そう思ってその野口さんはその働きをし続けてきて、まあ、一番問題児だった子が今主任さんになって一生懸命やってるっていう、そのテッハンドっていうタイトルの、映像でね、人を殴り傷つき人を盗んできた手が本当に今その洗車してきれいに人をこう磨いたりする手になってる。でその手をしたのはその野口さんっていう人の手、野口さん必ず握手するんです、ね、でも青年たちはその握手が最初は嫌いで嫌いでしょうがなかったんだけど、だけどどんなことをしても裏切っても叱られてもいつもその握手をして、その握手は信頼の握手だったっていうふうに言っている青年の言葉が非常に心に刺さりました。でその信頼がその人を作り変えて新しい命に向かわしていった出来事だったんですね。私その映像を見ながら、まあ、その野口さんは別に神様でもないしイエス様でもないけども、あ本当に神の愛というもののなんかこう一つの出来事を教えられるエピソードだなっていうふうに思いました。私たちもキリストの手が差し伸べられているわけですよね。どんな時でも裏切って、しまう私たちにキリストの手は差し伸べられて、まさにそこには十字架のあの傷のついている手なわけですよね。トマスが見た手ですよ。そこには裏切った私たちの罪があるし、どうしようもない負い目がある。だけどその手をキリストは私たちに差し示し、あなたのことを信じている、あなたのことを愛している、そういうふうに今も招いてくださるお方だというふうに思います。そのキリストの愛の御手が私たちを生かすし、そこに私たちの命っていうものがあると思います。と野口さんが放蕩息子の、父親じゃないですけども、本当に繰り返し繰り返し信じて待ち続けていた、そういう神が私たちに与えられているということ、主イエス・キリストがその愛のお方として私たちに与えられているということ、それが永遠の命に至るパンである、このパンをあなた方は受け取り信じ生きていきなさい、そのように今日も招かれているんだと思います。私たちの前に命のパンが差し出されている、そのことを信じて生きていくものでありたいと願います。祈りましょう。主なる神様、あなたこそ私たちの命であり誠のパンであります。この方を離れて私たちは生きていくことはできません。どうか私たち一人一人が誠のパンを求め、あなたを信じ生きていくことができますように導きを与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。